8月29日木曜日です。今日は道草の日です。
はい、昨日、伊集院静が、はい、大人の男の話でした。
はい、大人の流儀
ね今日もね、大人の男ですよ。こういうボルトからこういうの来て、
野獣馬川流鈴木貫太郎の逸話楽しいです。
ありがとう。こういう反応があるとね、
嬉しいですね。
で、貫太郎さんもう大変ですよ。でもこの間もちょっと言いましたけど、ビッグコミックオリジナルにね連載されてる、昭和天皇の物語の前半はこの貫太郎の奥さんの高さんとのこう、あの心のね、
はい、
心の通いの話です。でビッグコミックオリジナルも創刊50年だそうですよ。
あ、そんななるんですね、うん、半世紀。
そうですね。で、今日はまた続きです。つまり同盟国のドイツが5月8日に全面降伏というか無条件降伏しました。そうなってると戦ってるのは日本だけですよ、
うん、
これ以上敵は作れない。だからせめてソ連の参戦をさせないために仲介を頼んだという説もあるのです、
はい、
うん、というのはですね、鈴木貫太郎が総理大臣になる前からソ連仲介の和平案というのをね、もう提案されているのですよ。で、この人が総理大臣になったから、じゃああの案を採用してソ連を仲介してもらおうと、そして和平を考えようというので、陸軍大臣と参謀総長を呼んで会議を開いて決定するわけです。
海軍はオミットだったのですか？
海軍はもうすでに賛成してるんですよ。米内光政海軍大臣ね、
うん、そうだったんですね。で、
外務大臣も賛成してるんです。東郷茂徳外務大臣ね。で、まあちょっと首かしげてるんですよ。つまりヤルタ会談の内容いくらか知ってますからね、
うん、そうなんですね。
でも、いや、内閣がやれることはそれぐらいしかないから、ソ連仲介の和平をやろうということでね、
反決定事項だったんですね。もう、
うん、ただしまだ時期が早いからシーということにして、
はい、
うん、
内密にしてと。
そう、バレたら陸軍がたちまちクーデターを起こすに違いないというので、ところが6月になってももはや和平ということを考えた方がいいと昭和天皇自らが言い出したわけです。そこで貫太郎がですね、それでは私たちが考えているソ連仲介の和平案を実行に移しますよと言って、ソ連仲介の和平を正式に出した。
いよいよ蓋を開けて。
そう、陸軍は何をと思ったんですが、天皇の言葉もあるわけです、
うん、
その時は勝手にやりゃいいじゃねえか、仲介なんてそう簡単にできるもんかと。
やってみりゃいいじゃないか、
うん、うん。でも一生懸命交渉したんですよ。一生懸命やったけど、ソ連の方はね、ずるいというかね、聞いたような聞かないようなふりをして引き伸ばすだけ。まあ、ヤルタ会談がありましたからね、うん、
米英とのアメリカイギリスとの約束の方が大事だったし、利が大きかったんですかね。
もちろん満州もかっぱらえるからね。
なるほど。あんなちっちゃい島国なんかみんなで分けようぜというような話ですよね、
うん、とにかくバカバカバカと叩いて奪っちゃった方がいいと、その方が確実だというので、ソ連は話に乗るような乗らないような格好してぐじゃぐじゃぐじゃぐじゃやってたわけです。それが貫太郎内閣が終戦に持ち込めずもたもたした理由ですね。
講和の方向にというか、もういい加減に終結させなければという気持ちに天皇陛下もご苦労なさったとは思えますが、最終的には沖縄戦の一般人の犠牲の大きさということだったのでしょうか。
大きかったと思いますね。沖縄上陸の時は、終戦工作はまだ具体化していませんでした。具体化したのは6月に沖縄が陥落してから、まさに天皇、昭和天皇が和平を言い出したのがその時なんですよ。
うん、そうなんですね。
空襲ね。で、でも東京もほとんどおしまいですから、まあ、あまり東京にはそれ以降来ませんでしたが、各地方都市がやられている。
広島、長崎の原爆だけじゃなくて、日本の地方の各都市が相当な空襲を受けていたということをあんまり今の人は知らないような気がします。地元ならばわかるかもしれないですけど、
うん、
若い人は日本がアメリカと戦争したことすら知らない人たちも多いから無理かもしれない。当初原爆投下候補に上がっていたのは
京都、広島、小倉、長崎、新潟ですか。うん、アメリカがあらかじめ爆撃せずに残しておいたところですね。最初から決めていたんですよ。
最後にドカンとやるために残していたんですか、
うん、
なんとひどい。
まあ本当にもうどうしようもないという時に、では戦後どうやって戦後というか終戦に持ち込むかということなんですよ。まず第一に、さっきも喋った陸軍のクーデター計画を抑えなくてはならない。
陸軍はやっぱり若い将校たちですか？
若い参謀たちですね。若いといってもかなり、まあ、上の方まで上層部まで噛んでましたがね。
クーデター計画を、
はい、中堅参謀30代の少佐中佐クラスの連中がクーデター計画を練っていました。
いつの時代も同じなんですね。それで下っ端に責任を負わせる気なのかしら。
昭和20年8月9日に天皇陛下に終戦の請願というものを鈴木貫太郎が無理やりお願いするわけです。
長崎の原爆の日ということですよね。
その日、浅間崎にはソ連が満州にダーッと入ってきた。それがその8月9日ですから。で、会議をやってる時に長崎へ原爆が落ちましたという知らせが来たわけです。
知らせを受けて、
これはもうますますダメだというので貫太郎が、ここはもう天皇陛下に判断をお願いするしかないと言った。ただしこれまた面倒くさい話ですがね、日本国の憲法では天皇その人が国策を決定なんてものしちゃいかんのですよ。大日本国憲法でもですよ。
その時もそうだったんですか？
そうなんですよ。天皇は内閣が一致して決めた国策に対してノーと言わないで了承、承認するんですね。承認するということだけであって、ああしろこうしろなどというのは命令とかを発言してはいけないんです。これが立憲君主制というのはこのことなんですね。その代わり軍の最高指導者として大元帥陛下として陸軍海軍に命令はできるんですよ。ところが終戦とか開戦とかこういう問題は内閣の問題だから軍事ではない。だからややこしいんです。
本当にややこしい。
内閣が一致して終戦にいたします、降伏いたします、ポツダム宣言を受諾いたしますと決めれば天皇は創生ということで終わるんですが、この場合は内閣の中が大揉めに揉めて、無条件はダメだ、条件をつけよう、国体は守る、それはぜひという強い意見があったわけです。陸軍が中心ですから。だから内閣では決めることができません。意見一致していなくて申し訳ございませんが、陛下のご祭壇をお願いしますと貫太郎がやったのが8月9日の真夜中。
真夜中に
やっとこさっとやってきて、天皇が、私は外務大臣の言うポツダム宣言を受諾、つまり無条件降伏して講和することに賛成であると言って、やっと戦争を終結するということを決めたわけです。ところがまだあるんです、最後の、まあ日本人的なせめてで、これね、外国語に翻訳できない日本語が3つあると言われてるんですよ。
3つですか？
いっそ小田急で逃げましょうかのいっそね、
うん、
それからせめて和江さん手だけは握らせてください、
だけは生き残らせてくださいませ。
それからどうせね、どうせダメならやっちまいというどうせ、
なんか最後の開き直りの言葉ばかりですね、
う
ん、
つまりいっそどうせせめてこの3つは英語に翻訳できないんだそうです。
面白いですね。
これはあらゆるところで通用してるんですよ。私なんかの別をもうどうせダメだからいっそ徹夜で飲むかなんちゅうことを言ってるわけですよ、
うん、そうですね。
せめて国体の護持だけはなんとかしてね。で、降伏したいけれどせめてということを条件に持ち出して、まあ、8月9日夜が明けて10日になりましたけど、
うん、
この日に連合国に無条件降伏を知らせるわけです。
でも連合国はそのせめての意味がわからないですよね。
そうです。連合国のアメリカもソ連もイギリスも蒋介石の中国もこの日本の返答を受け取ってせめてがわからない。だって無条件というのに何で条件があるんだ。だからソ連とイギリスなどはこれを突っぱねようとしたんですね。ところがアメリカはね、その時にもうすでにいろんな情報で日本はもう降伏したがっているのを知ってましたから。
知ってたんですか、
う
ん、
トルマンを中心とした連中が認めてやろうじゃないかとね、でよその国を盛んにその説得するんですが、なかなかみんな OK しない、
うん、しないですよね。
で、返事が遅れたわけですよ。日本は10日に出してるのに、
うん、
返事が来たのは12日ですよ。
そういうのは電報なんですか、電話なんですか？
電報ですね、うん、でも最初の日本の 日本のはラジオ国際短波放送です、つまり、日本国国民の自由に表明する意思により決定せざるべきものとなかなか難しいんですよ。でこの回答文の中にね、あの和江さんも聞いたことあるでしょ、サブジェクトトゥという言葉があった。サブジェクトトゥ、
サブジェクトトゥ、
つまり日本の国体は国民の意思に任せるが、
はい、
とりあえず占領下においては日本の行政というものは全部連合国司令官のサブジェクトトゥにすると。
はい、サブジェクトゥマカサーということなんですよね。
はい、
時間です。ではプラスワンに行きましょう。
今日のは、
はい、
橋本純堤恭平のコンビの石田亜美歌って9週連続1位ですよ。100万枚ヒット。
ミケでブルーライト横浜。